おはようございます。
おはようございます。
お差し支えなければご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番シャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を敵を打ち、悪に報いる神がおられる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように戻り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、アシやパピルスの茂るところとなる。ご一緒に使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌566番です。228番です。 による福音書11章1節から6節、新約聖書19ページ。マタイによる福音書11章1節から6節までを読みします。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。以上です。お祈りをいたします。全能の主なる神様、今こうして愛する方々と共に御前に集い、あなたを賛美し、御言葉に聞くの礼拝のひとときを与えられましたこと、心より感謝いたします。どうぞ初めから終わりまであなたの御霊がこの礼拝を導いてください。今日は松隈先生が説教をしてくださいます。どうぞ先生の口を通してあなたの身旨を知り、あなたの福音の喜びに満たされて、力を与えられて、またそれぞれの場へと戻っていくことができますように。先生をどうぞあなたが豊かにし、尊くお持ちください。今日はチャペルコンサートが迎えようとしています。どうぞその上にもあなたの導きがあり、どうぞご栄光を表すコンサートとなりますように。演奏される一人一人をあなたが祝し、あなたのご栄光のためにお用いくださいますように。私たちが心を静かに減り下って、どうか互いに仕え合い、喜びを持ってこのコンサートを迎えることができますように導いてください。このひとときをあなたの御手にご委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。よろしければお聞きいただきまして、賛美歌2編、後ろの方2編の112番です。 座りください。おはようございます。夏休みに、こちらに帰省しました際、家族で福岡県の朝倉市に出かけました。なぜ朝倉市に出かけたかといいますと、7月5日から8日にかけて発生しました、九州北部地方豪雨水害の状況を知り、私が勤めております関西学院高等部の生徒たちに伝えたいと思ったからです。この豪雨を受けた朝倉、覇気、日田などの地域には日本キリスト教団の教会がないことから、情報が入りにくいという状況もあって、私自身が聞いたり感じたりしたものを、伝えたかったからです。総務省の発表ではこの水害によって死者38名、行方不明者5名、全壊家屋276と床上浸水家屋199棟という数字が報告をされています。私がこの日訪れました地域は原鶴温泉のあるあたりです。個人的な感傷で申し訳ないんですが、原鶴温泉は2008年6月16日に天に召された私の父と最後に遠出をした場所です。高速を降りまして下道を進んで、この先に原鶴温泉があるという看板を過ぎた頃に私の目に飛び込んできたのは車が土砂に埋まっている様子、家の中に土砂が流れ込みそれを必死にかき出したであろう柱と床だけの家々の様子でした。以前父と遠出をした時に見た光景とは別世界でした。その日は湿度が高く暑い夏の日でしたけども、何人ものその家々の方々がその光景を見つめながら立ち尽くんでおられました。車を止めてその辺りを歩きました。高等部の生徒たちに伝えるために写真を何枚か撮りました。土砂に埋まった車や柱と床だけの家々を見つめ立ちすくんでいる方々を見ながら、なぜこの町に大雨が降り、なぜあの方々は家族を家を財産を奪われなければならなかったのだろうかと思わされました。そして同時に思わされたことは、この豪雨水害ほどではないかもしれませんが、私たちもまた使わされているそれぞれの場所において立ちすくんでしまう光景に出会うことがあるということです。今日の聖書の箇所にも立ちすくんでいる人がいます。それは洗礼者のヨハネです。私は今回この説教の準備をしていて、九州北部地方豪雨水害によって立ちすくんでいる方々の姿に、また私たちの姿にこの洗礼者ヨハネの姿が重なりました。ヨハネはイエス様が公の活動を始められる前にユダヤの荒野で悔い改めを呼びかけ、来たるべき救い主のための道備えをしていた人です。マタイによる福音書3章の11節にはこうあります。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。ヨハネは今牢の中です。なぜ牢の中にいるのか、この後の14章を見ますと、領主ヘロデが自分の兄弟の妻ヘロディアと結婚しようとしたことを立法で許されていないことだからしてはならないと厳しく指摘したからだと記されています。そのためにヨハネはヘロデの怒りを買い牢に入れられたのです。そしてヨハネの最後は牢の中で首を切られて殺されてしまう。ヨハネはこの牢の中からは出られなかった。今日の箇所はそんな死を予感しているヨハネが牢の中から自分の弟子たちをイエス様のもとに送って一つの問いを投げかける場面です。ヨハネは何と問いかけたか、3節。 来たるべき方はあなたでしょうか。それとも他の方を待たなければなりませんか。皆さんはこの問いをどのようにお聞きになるでしょうか。ヨハネはなぜこのような問いを投げかけたのでしょうか。2節にヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたとありますが、ヨハネは牢の中で比較的自由があり、外との交流が許されていたようです。4章を見ますと、イエス様が活動を始められたのはヨハネが捕らえられた後だったことがわかります。つまりはヨハネは直接イエス様の活動を見てはいません。ヨハネは自分の弟子たちを通してイエス様について聞いたのです。ここで注目をしたいことは2節のキリストのなさったことを聞いたという言葉です。ここにはイエスのなさったことをではなくて、キリストのなさったことをと書いてあります。ここにおられる多くの方はご存知だと思いますが、イエス・キリストというのは名と姓ではありません。松熊カナウみたいな名前と名字ではない。この時代聖書の世界では名を呼ぶときには地名を挙げてどこどこの誰々、例えばナザレのイエスであるとか、父親の名を挙げて誰々の子誰々、例えばゼベダイの子ヤコブなどと呼んでいました。ではキリストとは何か。キリストは救い主を意味する称号です。ヘブライ語ではメシア、油注がれたものを意味する言葉で、キリストはこのメシアのギリシャ語です。ヨハネはキリストのなさったことと言った。これはヨハネがイエス様を自分がかつて私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる、私はその履物をお脱がせする値打ちもない、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになると予告していた方として受け止めていたということです。ヨハネはイエス様こそが来たるべきキリスト救い主であると信じたのです。しかしヨハネは3節で、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと自分の弟子たちを通してイエス様に問わせています。これは一見矛盾するような問いだと思われませんか。これは矛盾するような問いなんです。どういうことか。私はこれはヨハネの心の揺らぎ、迷いではないかと思うんです。今日の箇所のすぐ後の7節に、風にそよぐアシカという言葉がありますが、この時のヨハネは風にそよぐアシのように揺らぎ迷っていた。ヨハネはイエス様こそが来たるべきキリスト救い主であると信じていました。しかしそれでもこの問いを問わずにはいられなかった。ヨハネはどんなことに揺らぎ迷っていたのか。ヨハネは3章の11節で、私の後から来る方が聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると言っていました。聖霊と火による洗礼というのはなんか少し難しい表現です。12節にこうあります。そして手に蓑を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ここには麦と殻、つまり価値あるものとないもの、役に立つものと立たないものが分けられるということが記されています。そして価値のないもの、役に立たないものは消えることのない火、神様の裁きの日で焼き払われる。私の後から来る方によってこのような裁きが行われるということをヨハネは語っていたのです。ヨハネは自分の後から来る救い主にこのような厳しい裁き主としての救い主を見ていたのです。だからヨハネは人々に悔い改めを求めた。神の裁きによって滅ぼされてしまわないように
悔い改めを求めたのです。これがヨハネの基本的なメッセージでした。しかしヨハネが牢の中で聞いたイエス様の言葉や行いは自分が語ってきた裁きの救い主とは異なるものでした。確かにイエス様はヨハネのように悔い改めよ、天の国は近づいたと言われました。しかしイエス様はヨハネのように人々の罪を断罪するのではなく、むしろ招かれました。11章の後半28節に、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとあるように、病に苦しんでる人、悪霊に疲れている人、差別されていた人などを癒し慰めるために招かれたのです。これはヨハネにしてみれば、自分がイメージしてきた救い主とは違います。これはヨハネにとって見解の相違といったレベルの話ではありません。ヨハネは厳しい裁き主として来られる救い主を語り、それゆえに罪を厳しく指摘し、悔い改めを求めたんです。そしてそのようにしたためにヘロデの怒りを買い、今牢の中にいるんです。今ヨハネが牢の中にいることは、自分の後から来る救い主について自分の信じるところに忠実であり、それを大胆に語ったことの結果なのです。ところがその自分の後から来る救い主だと信じていたイエス様が、自分が語ってきたこととは違うことを語っておられるように思える。ヨハネは自分が今まで信じてきたことは何だったのか、そのために命さえも失おうとしているこのことは何なのか、自分が命がけにしてきたことは全て無駄だったのか、そういった揺らぎ、迷いが生じているのです。これはまさに九州北部地方の豪雨水害で土砂に埋まった車や柱と床だけの家々を見つめて立ちすくんでいる方々の姿でもあります。自分が今まで信じてきたことは何だったのか、家族を、家を、財産を奪われたこのことは何だったのか、自分が必死にこの地に積み上げてきたことは全て無駄だったのではないか、そういった揺らぎ迷いがあります。そしてこのことは私たちについても同じです。私たちもまた使わされている場所において、今まで信じたことは何だったのか、大切なものを奪われたこのことは何なのか、自分が必死に積み上げてきたことは全て無駄だったのではないか、そういった揺らぎ迷いがある。ヨハネはその揺らぎ迷いの中で、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと問いました。来たるべき方はあなたでしょうか。今日の説教のタイトルにも付けさせていただきました、この問いは私たちの問い、私たちの祈りでもあるのではないでしょうか。聖書はそんな立ちすくんでいる私たちにどのようなメッセージを語っているのか、この箇所から3つのことを考えてみたいと思います。1つ目は、来たるべき方はこの荒れ野としか思えないような光景、砂漠としか思えないような光景に野原の花を一面に咲かせると約束してくださっているということです。ヨハネは来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかという問いを自分の弟子たちを通してイエス様に投げかけました。イエス様の答えは4節以降、行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い不病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いであるでした。これはヨハネの問いに対して肯定にも否定にもなってない答えです。来てるべき方はあなたでしょうかという問いに、そうだとも違うとも答えてない。 イエス様は何を言おうとされたのか。ここに出てくる目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を連れ知らされているという箇所は、招きの言葉で読んでいただいたイザヤ書35章の引用です。35章の5節以降にこうありました。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。イザヤ35章にはこのような言葉から始まってます。一節、あれの世、あれ地を喜び踊れ、砂漠よ喜び花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ、花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ、砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。来たるべき方はこの荒れ野のような光景に、砂漠のような光景に花を咲かせると、野原の花を一面に咲かせるという約束をしてくださっているのです。これは同時に九州北部地方豪雨水害によって荒れ野のようになった、砂漠のようになった場所にまた必ず花が咲くという約束でもあります。私たちの荒れ野に、私たちの砂漠に、私たちのこの教会にまた花が咲くという約束でもあります。私はこれを来たるべき方の約束の言葉として受け止めたいと思うのです。二つ目は、揺らぎ迷いという弱さがイエス様をとの出会いへと導くということがある。弱さにも意味があるということです。ヨハネはこの時体も心も弱っていたと思います。現代の発掘調査では地下の石をくり抜いて作った牢があちこちに発見されているそうです。当時の牢はとても冷たく暗く、そこに何日も入れられていると健康を害してしまうようなところでした。ムカデやゲジゲジのような虫もいたようですし、トイレもありません。水で体を洗うこともできない。わずかな光がどこからか差し込んでくるぐらいです。ヨハネの体は弱っていました。またヨハネの心もそうです。先ほどから申し上げているように、ヘロデによる死の予感がする状況です。だからこそヨハネは、イエス様がこのヘロデを倒してくださった。力強い裁き主であってほしいと願ったのでしょう。しかしイエス様は、ヘロデを倒してくださる方、力強い裁き主として自分を助けに来てはくれない。ヨハネは体も心も弱っていた。だからヨハネは自分の弟子たちを通してイエス様に問うた。来たるべき方はあなたでしょうか。それとも他の方を待たなければなりませんか。この答えを聞くためにヨハネの弟子たちはイエス様のところへと向かった。ヨハネの揺らぎ迷いという弱さがヨハネの弟子たちを知らず知らずのうちにイエス様との出会いへと導いたのです。ヨハネの弱さがヨハネの弟子たちにイエス様との出会いを与えたのです。今も関西学院高等部で私と共に聖書の授業をしてくださっています安岡教会の牧師でもありました田中正弘先生は、まもなく60歳になられるからでしょうか、最近よく人生のまとめのようなお話をされます。先日も台風の影響で2時間ほど遅く授業が始まる日があって、久しぶりにまとまった時間お話をさせていただきました。田中先生と交わりを持つようになってもう30年近くになります。人間の記憶というのは曖昧だったり、自分の中で勝手に書き換えているところがあったりします。この前田中先生とのお話の中でふと感じたことは、もちろんはっきりそう言われたわけではありませんが、私がふと感じたのは、 田中先生が私を梅光学院に呼んでくださったり野草家協会に呼んでくださったのは私がかわいそうだったからなのではないかなということです。九州奥口を豪雨水害によって立ちすくんでいる方々のように私が立ちすくんでいたからだったのではないか。私は23歳の時に山口県の小野田市にあります教会の牧師として赴任をします。これが牧師人生の始まりです。教会員は8名でしたが付属幼稚園の園児は230名以上いました。この幼稚園で家内と出会います。23歳には23歳にしかできない牧会があると喜びの中で張り切っていました。しかし本当にいろいろなことがあって11月には辞任のための総会、私の最初の牧会は1年、新学生時代を含めて2年で終わったんです。私にも言い分があります。同時に今ならあんなに真正面から衝突せずに上手にやれたかもしれないとも思います。私はあの時、あの23歳の時、人生終わったと思いました。牧師としての経歴に傷がついた。私を呼んでくれる教会はもうないだろう。被害妄想も含めて思いました。その時に私を呼んでくれたのが田中先生でした。先ほど人間の記憶というものは曖昧だったり自分の中で勝手に書き換えているところがあると申し上げましたが、これまで私はなんとなく田中先生から呼んでもらえたのは私が音楽ができるから、キャンプを作ることができるから、若い人たちへのメッセージができるからなど、できるからだと思っていました。しかし実際はそんなことはなかった。考えてみれば田中先生が私の力を見られたのは教育実習での12分程度の礼拝のメッセージと45分の聖書の授業1回だけです。何も見ていないのに近い。ではなぜ呼んでもらえたのか。それは私がかわいそうだったから、私の弱さゆえのことだったのだろうと思います。しかしその弱さが梅光学院から関西学院、何よりも野草家協会の主任担任教師へと導いてくれました。20代半ばの頃、初めて野草家協会のチャペルコンサートに携われました。誰も覚えておられないと思いますが、私は出演していません。音響係をしていました。裏方をしていました。駐車場係をしてた気がします。あれから23年、2017年の今日、私が野草家協会の主任担任教師であるということを誰が思っていたでしょう。繰り返しますが、私は出演していないんです。私の弱さゆえですね。私が今日ここに立っているのは私の弱さゆえ、弱さが私と皆さんを出会わせてくれたのです。弱さがイエス様と出会わせてくれるということがある。弱さにも意味がある。野草家教会は今弱さの塊のような教会です。しかしだからこそです。だからこそイエス様の近くにいるのではないでしょうか。弱さがイエス様と出会わせる、そういったことがある。弱さにも意味がある。私はそのことを信じたいと思いますし、そういった意味において今日のチャペルコンサートで神様がどのような光景を見せてくださるかを楽しみにしています。荒れ野のようなこの状況に、砂漠のようなこの情景に、今日お昼からどんな野原が咲くんだろうか。3つ目は捨てるということについてです。 来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、というヨハネの問いにイエス様は6節、私につまずかない人が幸いであると言われました。ここにも注目したいんですが、ここに出てくるつまずくという言葉のもともとの言葉は腹を立てるという意味の言葉です。つまずくと腹を立てるがもともと同じ言葉だ。なんとなくわかる気がしませんか。私たちも道を歩いていて何かにつまずくことがある、まあ、実際の意味でつまずくこともあれば精神的な意味でつまずくことがある。その時私たちは腹を立てます。思い通りにならない、自分が信じていたものが曲げられることだからです。ヨハネにとってイエス様を来るべき方として受け入れることは、自分がそれまで信じて語ってきたことや命を懸けてきたことを捨てるようなことでした。それは腹が立つ出来事です。ヨハネは厳しい裁き主として来られる救い主を語り、それゆえに人々の罪を厳しく指摘し、悔い改めを求めました。そしてそのようにしたためにヘロデに怒りを買って牢の中にいるんです。今ヨハネが牢の中にいることは、自分の後から来る救い主について自分の信じるところに忠実であり、それを大胆に語ったことの結果なのです。だからイエス様を来たるべき方として受け入れることは、ヨハネにとって自分が今まで信じてきたことや命を懸けてきたことを捨てるようなことだった。腹が立つ出来事だった。しかしイエス様は、私につまずかない人は幸いであると言われます。自分の信じてきたことや命を懸けてきたことを捨てるところに幸いがあるのだと言われるのです。皆さんは聖書をどのように読まれているでしょうか。以前戸口先生がこう言われてきたことを思い出します。聖書の言葉をそのまま受け止めることが大切なのではなくて、聖書の言葉と戦うことが大切だ。聖書の言葉と戦うことが大切だ。聖書を本気で読むとつまずくのです。聖書を本気で読むと腹が立つのです。それは自分の信じてきたことや命を懸けてきたことを捨てることになるからです。しかし自分の信じてきたことや命を懸けてきたことを捨てるところにしか私たちの幸いはありません。私たちには自分が信じてきたものに、命を懸けてきたものにイエス様を当てはめて小さくしてはいないでしょうか。自分が信じてきたものや命を懸けてきたものでは私たちは救われません。それで救われるぐらいなら聖書なんか読まない、自分の力だけで生きていける。私たちが幸いを得たいなら、救われたいなら、つまずくほどに、腹が立つほどに聖書の言葉と戦う必要があるのです。最後に、私たちを招くイエス様の招きとはどういうものかということについて考えて終わりにしたいと思います。5節に、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い不病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされているとありました。イエス様は目の見えない人、足の不自由な人、重い不病を患っている人、耳の聞こえない人、死者を、貧しい人を招かれました。私たちは招きというと、まさにヨハネがそう感じたように、厳しい裁き主としての救い主の姿とは正反対の姿を思います。しかしイエス様の招きは決して厳しい裁き主としての救い主の姿と正反対の姿ではありません。イエス様は目の見えない人、足の不自由な人、重い不病を患っている人、耳の聞こえない人、死者を、貧しい人々、そのただ中に入っていかれました。イエス様はそれらの人と共に歩かれたのです。どこまで歩いていかれたか、それは十字架の死に至るまでです。イエス様はそれらの人が受けなければならない裁きをご自身が受けてくださった。イエス様が消えることのない火で焼き払われるもみ殻となってくださることによって、私たちを蔵に大切に保管される麦としてくださったのです。 イエス様の裁き、それは私たちのイメージとは少し違うのかもしれません。イエス様の招きは厳しい裁き主としての救い主の姿と正反対の姿ではない。むしろご自身を厳しく裁く愛の救い主なのです。まもなくキリスト教の暦ではアドベントが始まります。アドベントは来たるべき方を待ち望む時です。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。この祈りを私たちのアドベントの祈りとして守りたいと思っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分の信じてきたことや命を懸けてきたことを捨てることができずに、来たるべき方を受け入れられない時があります。どうぞ来たるべき方を受け入れる信仰を持つことができますように。九州北部地方豪雨水害によって立ちすくんでいる方々のために祈ります。必要なもの、慰め、励ましを与えてください。私たちもその方々の心に寄り添うものとなれますように。安岡教会のために祈ります。教会が一つとなってこの地域の伝道にますます力を入れていくことができますように。そのために今日は午後からチャペルコンサートが開かれます。一人でも多くの方の心にあなたが来たるべき方であることが伝えられますように。一人一人の祈りと合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。献金は自由な捧げ物です。ご用意の方はお願いします。
お祈りいたします。今日は松隈先生を口を通してあなたの御言葉を学ぶことができました。本当に感謝です。午後からは地域伝道のためにチャペルコンサートを持ちます。どのような花が咲くか楽しみです。一人一人に与えられている賜物を御用のために用いてください。来られる方々の上にあなたの光が届きますように。どうぞ一人一人のこれからの歩みをもお守りください。今集めましたものはあなたからいただいた恵みです。御用のために用いてください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。ではご起立いただきまして、 G ファイル、水色の、ファイルが近くにありましたが、2番の感謝しますと書いてあります。後ろにの壁にも書かせてい
します。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集ったお一人お一人の上に常に豊かにありますように。アーメン。